この番組はメタングフがお送りいたします。はい、ちょっと待ってください。よいしょ、セッティングに時間、
OK かな。はい、メタングフの27回目ですね、配信開始いたします。ちょっとマイクがですね、ちょっと不安定ですけども、ちょっと待ってください。大丈夫かな、音入ってないよね。うん、よいしょ。はい、というわけで27回目、今日何もしてないですよね。なんか特に話題になるようなことは、なんていうのかな、ずっと寝てましたね。ずっと寝てたせいで全くもう話題は見つかんないと言いますかね。まあそうですね。先週から今日までの間で出来事で言ったら結構あるんですけどね。うん、一応。まあそれはですね、メタングフの、ミュージックの方でですね、結構話すと思いますので、まあそちらの方で話していこうかなと思います。まあ早速ですね、メタングフの M、ミュージックから入っていきますけども、ミュージック。先週ですね、先週。一応先週のはずだ。まず先週に、アンドロップのリライトがですね、発売されましたけども、まあリライト、結構聞きましたけども、一応ファーストフルアルバムだからですけども、だからだと思うんですけども、完成度は結構高いですね。一曲一曲の完成度も高いですけども、アルバム全体として見ても、やっぱり、なんだかな。自分まだアニューは聞いてないですけどね。アニューは聞いていないんですけども、ノートとドアは聞いてますけどね。まあ、ノートが5曲、全5曲で、ドアか。ドアが、全8曲だから、一応曲数はですね、今回リライトが全13曲というわけで、一番多いんですけどね。うん。そうですね、リライト、完成度高いです。そうですね、進めるのなら、こっから進めた方がいいのかなとは思いますけどね。うん、誰か人に進めるんだったら、アンドロップはですね、ただ、なんかアンドロップって、やっぱりもうまだ、なんだか無名と言いますかね、まあ話題性には飛んでると思うんですけどね。全く顔を出さないというようなですね、そういう話題性では結構飛んでるんですけども、なんかいまいち進めにくいと言いますかね。顔を出してる分やっぱりなんとかな、どんな人がやってるのかわかるという、安心感というのかな、なんかそういうのがあると思うんですよ。タワレコードで無料配布されているフリーペーパーに、今月号の分にですね、アンドロップが特集されていたんですけども、インタビューを載ってましてね、アンドロップのボーカルの内澤さんがですね、この、なんだか、料理に例えてはですね、例えば、バンド、その曲を演奏するバンドが料理人だとしたら、出てくる料理は、出てくる曲は料理。なんかグッズごちゃだな。落ち着け。なんだろう、やばい、急に忘れた。やばいな、焦ってるな。何を焦ってるんだ。まあ、料理に例えてはなんですね。例えば、この料理人が作る料理だから、絶対うまいはずだという、そういう固定観念にとらわれてほしくはなかったみたいなことを言ってたんですね。全部意訳ですけども。まあ、そういうところあると思うんですよ、やっぱり。例えばとかもそのままなんですけどね。まあ、でもですね。あんまりこの意見には正直消極的って言いますかね。ちょっとあれかなというのはあるんですけどね。でも、なんとなくそれでですね、それがもう顔を出さない理由となるんですから、もうそれはもうそれでいいんですよ。あれですけども。なんか今回、ダメだな。そうですね、アンドロップ。 アンドロイドもうちょっと本当に広まってもいいと思うんですよ。CM も結構されてますしね、今見たら。なんだっけ。スペシャル TV というですね、スカパーの、なんだろうな。とあるチャンネルの、とある番組をですね、サカナクション特番を、この前、録画してですね、見てたら、CM の中でですね、アンドロップがあって、アンドロップの今回、リライトの、CM がですね、あってですね、やっぱりこういうところでは宣伝してるんだなと思ったんですけども、まさかのですね、地上波、深夜番組、まあ深夜番組ですかね、CM がありまして、リライトの。ああ、ここでもやってるんだと思ったんですけども、なんかその割にはあんまり知らない、みんな知らないよなっていうのがあってですね。なんか、もうちょっと売れたらいいのになと思うんですけどね。あんまり売れてもあれですけども。なんかちょっと複雑な心境がありますけどね。で、あともう一個。今週出たですね、サカナクションのドキュメンタリー。こっちもですね、かなり完成度高かったですね。あんまりアルバム、このアルバムより今回のがいいは言いたくないんですけどね。アルバム全体としての曲の感じからしたら、そうだなぁ、ナイトフィッシングよりは好きでしたね。Go to the Future、新城、聞く息は、正直言うと同列で好きなんですよね。同列で全部好きで、ドキュメンタリーがその上をちょっといってるっていう感じですかね。あ、最新アルバムだから一応評価は高めなんですけどね、自分の中で。それでもですね、やっぱりドキュメンタリー結構良かったです。全体的に何て言うかな、いわゆる捨て曲というですね、あまり好きになれそうにない曲が、結構少なかったですね。あえて言うなら何だろうな、いやでもないですね。そう考えるとないです。あえて言うとですね。あえて言うとないですけどね。耳に残ると言いますかね。印象的なサウンドが今回良かったですね。シングル曲3曲ですね。おそらくどれも一度聴いたら忘れられないみたいな感じになると思うんですよ。アイデンティティとルーキーとバッハの旋律に聞いたせいです。この3曲はですね、おそらくどれも、なんだろうな。シングル曲特有のキャッチーな感じがうまく働いてるので、この3曲は。おそらく、あ、でも、ルーキーがちょいと微妙かなっていうのはあるんですけども、まあ、とりあえずバッハとアイデンティティは、聞いたら忘れられないと思うんですよ、サビのメロディーは。あとそうですね、モノクロ東京だとか、エンドレスドキュメント、この3曲、この3曲自分的に結構好きなんですけどね。あとはまあ仮面の街も好きですけども。モノクロ東京、エンドレス、ドキュメントは、同じようにちょっとサビがキャッチって言いますかね。エンドレスはもともとシングル感を出すために作られている曲なので、そういうキャッチーなメロディーあってもおかしくはないんですけども、モノクロ東京、なんだろうな。テクノメロディーがですね、すごく、なんだろうな。今回のアルバムでは結構群を抜いてテクノっていう感じがするんですよね、モノクロ東京。あとはまあ、イヤーズは一応カップリングですからね。バッハのカップリング曲ですから、イヤーズは。それでもイヤーズも結構か、なんていうかな、テクノ視はしてますけども。そうですね、ドキュメンタリー、かなり良かったですよ。損はしないです。リライトも損はしてないな。結構良かったですし。まあ、ちょっと気になるのがですね。来週、なんだっけ、マールピングドラム、アニメですね。マールピングドラムのオープニングの、ノルニルだっけかな。ノルニルと、少年を我に返れだっけかな。両 A 面シングルなんですけどね。これは歌ってるのは薬師丸ひこさんですけどもね。相対性理論のボーカルの。これを、来週買いますけども、もう一つ、買う CD がありまして、なんだっけ、やばい、曲名忘れた。ハロースリープウォーカーズというですね、バンドのタワレコ限定シングルが、同じ日に出るので、これを買います。なんだっけ、忘れた。 骨も忘れたな。まあいいや。まあ曲名は忘れましたけども、ぜひ、ハロースリープウォーカーズで調べたら出てくると思うんでね。で、見ていただければなと思います。ミュージックはこれぐらいにしようかな。なんか今回 A 多いですけども。うん。ちょっと今回雑だな。話が全体的に雑だ。次、メタングフの E。エンタメはそうだな、ちょっとあんまり話したくないですけどね。ね、あの人が。元モーニング娘。のカゴアイさんがですね、結局噂だったのかな、結局噂だったと思うんですけども、まあ、なんだっけ、名前忘れたの雑誌名。まあ、雑誌名はあんまり言わない方がいいよね。とある週刊雑誌のスクープで、AV、アダルトビデオに、なんだっけ、5本契約して、その5本契約した量、なんだろうな、契約金みたいなお金が1億円だとか言ってたな。まさか、ね、曲がりなりにも一時代を築いたアイドルがですね、まあ、AV に出るというのは結構衝撃的だと思うんですけども、最近そういうなんか展開が多いですよね。まあ、最近というわけでもないですけどね。例に挙げるならば、先日、まあ、数ヶ月前ですね、騒動になった小向井美奈子さんだとか、もう確定してるんだっけ？確か画像も出てましたね。AV に出ましてましたけども。ちょっとあれですよね。なんか、悲しいですよね。なんか、なんだかな。AV に出てその AV を見たいという欲望とかよりも、先になんか悲しいという感情が出てしまいますね。そして自分はもう小学生の時にですね、オハスタで W だとか、ミニモニだとかでテレビに出ている姿を、もう自分は見ているのでね、なんか、そうですね、本当に残念とかそういう、なんとかな、気持ちよりも、本当になんか、あ、もう、そうなんだという、なんかな、変な小説感に駆られてしまいますけども、残念ですよね、本当に。なんでなんだろうな、と。アイドルが AV 出るっていう、なんか、前にも1年ぐらい前だっけかな、元 AKB の人が出てたというのは聞きましたけども、まあそういう場合って大概なんていうかな、なんかあまり目立ってない人ですからね。まあ当たり前だけど、そういうなんだろうな、そういうなんだろうな、今活躍している AKB の人が AV に出たとか、そういうのよりも話題性があるというのはですね、まあ有名、もともと有名だったというのもあるんですけども、なんかちょっと悲しいですよね。同じこと言ってるな。先日、自殺未遂した時あったじゃないですか。かごあいさんが。その時の、なんていうかな、画像と言いますかね。グラビア画像を見たんですけども、なんか、なんていうかな。目が死んでると言ったら、まああれですけども、なんか、ねえ、なんかあれですよね、本当になんか。あの目見ただけでもちょっとかわいそうになってくるレベルですかね。やばいやばい、あれは。ねえ。なんか、やけに意見を求めるような言い方ですけども。うん。まあ、エンタメはそのぐらいですかね。次。エッタングフの T、テレビ。テレビは、なんか、最近見てないですね。最近見てないですね、と言いながらもさっき見てたんですけども。今日オールスター感謝祭やってますね。司会はどうなるのか気になってましたけども、なんか3人で回すみたいな話を聞きました。で、自分が見たのでは、今田耕司さん、東野耕司さんで、もう一人誰なのかなと思ってたんですけども、まあこれは臨時の司会なんでしょうけども、ビートたけしさんがいましたね。いやー、もうはちゃめちゃで。なんか、今までので一番面白かったんじゃないかなと思えるぐらいに、なんか面白かったですね。ああいう、なんか、生放送でダラダラするような番組でこそなんか輝くような気がしますね。たけしさんは。なんか本当に無茶してくれる人なので、ああいう生放送がですね、まあ27時間テレビだとか、いろんなところで
無茶してますけども、そういう風に無茶やってくれる担当としてはですね、なんだろうな、トンネルズとかと似た匂いがしますよね。なんかああいう本当に無茶するような人たちは生放送でこそ輝くと思うんですよね、うん、現に輝いてましたし。でそうですね、同じくオールスター感謝祭のことなんですけども、先ほど、とあるツイートが自分のタイムラインに流れてきてですね、アッキーナ、まあ南明さんですねが、オールスター感謝祭のなんだっけコーナーで、カートに乗ってたらしいんですね。でそのカートに乗ってる時のなんか運転がすっごいなんかプロ並みと言いますかね、本当にプロみたいで、あの体重移動とかも本当に完璧でしたしね、なんか早かったですよね。なんかその前の人が40秒ぐらいで45秒ぐらいだったかな、でゴールしたコースをなんか30秒ぐらいでこなんかゴールしてましたね。あれ早かったなぁ。いやでも本当になんかぶつかったら普通に事故るんじゃねえかっていうレベルの速さを出してて、もう全くなんかすごいなんかドリフトしてたし、いやちょっと先ほど自分リツイートしたんですけどね、リツイートだっけツイートだっけ、いやあれは本当に見た方がいいですあれ。やばいおかしいあれ、うん、次メタングフの A アニメ、アニメは特になんか新しいの見てないな。最終回迎えたアニメでゆるゆりがありますね。ゆるゆり、まあギャグ漫画として見ていたので、もう全く面白くてですね、全くもっと面白くて、不満はもうほとんどないですね。そうだな、特に本当に不安もないですよね。絵も、ああいうギャグ漫画的な絵だったら、もう全く絵の綺麗さとか求めてないですしね。なんかその割には12話だっけかな、12話あたりですんごいなんか作画がぬるぬる動いてた時もありましたけども、なんか特別おかしいところもなくて、12話でなぜか一回薄くなったと言いますか、なぜか画面全体が暗くなった時がありましたけども、あれは本当になぜかわかりませんけどね。ただにコントラスト間違えただけなのかな。あっこが未だに謎ですけども、まあそれを除けば全くもって、全く面白くてですね、全くの使いどころ間違えてるけど。あとそうですね、マルフィングドラムが現在7話だけかな。7話まで見てます。伏線が結構散らばってきたのが、だんだんと回収されてきつつありますね。それでもまだ本当に散らばったままですけども。まあ2クールですからね、マルフィングドラマ。まだちょっと期待してますけども。すごく言いたいことがあったんだよ、なんか。スイカか。スイカ?名前のイントネーションわかんないけど。スイカが、なんていうかな。ちょっとダークサイドに落ちかけてるじゃないですか、今。現在7話で見てますけどね、自分今。ニコ動の配信分でしか見れないので、自分。まあスイカが、今ちょっとショック受けているじゃないですか。そこから、どう展開していくのか本当に気になりますけどね。あの日記帳に書かれている事案がほとんどいますかね。今までちゃんと起きているので、こっから本当にどうなるのかか。なんか今回ダメだな。全然なんか、話のなんかまとめ、話の内容全部まとめたらなんか10分以内に短縮できそうなぐらいのなんか話の薄さですけども。あとはまあそうですね。あと何かあったっけ。花咲くイロハがニコ動配信分であと1話で終了ですね。まあね、旅館が果たしてどうなるのか。あとなんか、約1名なんか倒れそうな雰囲気がありますけども。どっかの狼が。ニクールの初めの方の展開がちょっと、んと思うところありましたけども、なんか久々にそういうところがありましたね。ちょっとなんか、喫水層の面々、ちょっと頭が、ちょっとなんかバカに なりかけてないみたいな感じの、なんだろうな、行動をところどころしましたけども。まあ、それが特にですね。 うん、脚本はしっかりしてますし、まあ大丈夫ね。あくびが、あくびが、眠いのかな。まあ、背景がですね、本当に、前回だっけかな、あの、墓参りのシーンが本当にやばかったですけども、先週だっけかな、先週の書き込み、背景の書き込みが本当に、もう、写真だろこれって思えるぐらいに、すごくてですね、なんか絵だけと言われてほしくないんですけどね、正直に言うと、だからそれ、そんなこと言われてしまいそうなぐらいに、もうあくびがそんなこと言われてしまいそうなぐらいに、もう本当に絵が綺麗なので、なんだろうな、ちょっと心配ですけども、今までのあの作品のあれ見てると、作品なんだかな、作品リスト見てると、トゥルーティアーズ、カナン、エンジェルビーツ、花咲く畑かな、確かこんな順番だったはず。 PA ワークスは年に1回しかアニメ作んないんですよ。で、今までは、原作ありだとか、そういうトゥルーティアーズはもともとゲームがあるんだっけかな。で、カナンはタイプムーンが原作で、エンジェルビーツはキーが原作というわけで、完全新作のアニメとしては今回の花咲くイロハが初めてなんですけども、今回のがもう結構ところどころ脚本がおかしいところがありましたけども、それ以外は別になんか、総じてよかったので、あー、ブルースクリーンじゃねえと、スクリーンすれば、まあ花咲くイロハは良かったですよ。で、他なかったっけ、まあニコ動配信が主になってきなってますけども、あの森田さんの口、あの約3分ですけども、いや約で言ったらもう2分半ですけども、あれオープニング含めたら、なんか冷凍以下のような目の主人公がずっと活躍してましたけども、あれはもう暇つぶしですよね、あれはまあ俗に言う佳作ですよね。なんか秀でて面白いというわけではないんですけども、なんか、別に取り立てで悪くはないです。まあ2期があったら見ようかなと思うんですけども、あとはまあそうですね、何もないですね。次メタングフの絵のニュースはもうないです。全くニュースみたいなので今、次メタングフの G ゲームもな、ブラックオブスしか出ないしね今。あのメタルギアソリッド4やってますけども、ぶっちゃけメタグフで本編話した以降は全くやっ、一回やりましたけども、ムービーが長い、あれ。絶対あれプレイ時間の半分以上ムービーに使ってるだろうと言いたくなるようなぐらいのムービーの長さのせいで、正直、2、3自分今やったことあるんですけども、2、3は、2が3回やかな。2が3周クリアして、3がもう7周ぐらいクリアしてますけども、ぶっちゃけ、4が一番ダメじゃないかなという気がしてます。ちょっともうあまり言いたくないですけども。画質は綺麗ですけども、ちょっとムービーゲーになりすぎてないかと言いたくなるような、あれですね。出来と言いますか。あれですね。というわけで、そんなこんなで、メタグフのまま終わりまーす。早い。そうです。なんかちょっと急に雑になりましたけども。なんかダラダラやりたくないですよね。もうやってますけども。編集でズバズバ切っていっても、とっとと編集してとっととあげて、もうとっとと寝ようかなと思ってます。もう眠い、今日ずっと寝てたくせにすんごい眠い、なんか全く編集しない気がします。もうやばい、すいません。というわけで、なんかあれ今日27回だよな。なんかいつもジンクス的なあれで3月1回はなんか毎回ダメな回というジンクスがあるんですけどね。今回全く3のあれがないのに。あの、一応3の倍数ですね。もうどうでもいいが。まあ、次回は頑張ります。ね、言い訳をするなら、そんなテンションじゃなかった。生放送するテンションじゃなかった気がします。なんか、ね、本当に。あ、そうだ、アニメ。アニメ全く話しなかった。電脳コイルさっき見てました。何だかな、 今一応ちょっと無料配信中なんですよね、公式サイトで。電脳コイル、そうですね。世界観としては、自分の勝手な考察的なあれですけどね。今でいう拡張現実、まあ AR ですね。AR が急速に普及したといいますかね、なんだろうな。AR の紙、なんだろうかな、QR コードみたいな、AR コードを置かなくても、なんか、実際そこにあるような、ですね。まあ、拡張現実といいますかね、今の AR は iPhone だとかそういうアプリを使った iPhone とか iPad Touch だとかを通さないと見れないけども、それがまあ、電脳コイルの世界ではメガネになって、しかも AR が、一応触ることできてましたよね。けどちょっと気になったのが、触ることはできても、1話の冒頭のリュックを、ペットの電脳猫に落とすシーンありましたね。あっこで、リュックは全く、ね、猫に当たらないで押したのがちょっと気になってますね。そこにあると認識できる人にしか触れない的なあれなのかなと思ったんですけども、まあ認識できたら触れるみたいなかな。で、あとは、キューちゃんの存在ですよね。キューちゃんが、もう電脳猫だとか、そういう、黒バグだっけかな。バグとかも見境なく直していくという、なんとかな。なんかあれですよね。無料配信期間が結構短いので、パッパと見ていこうかなと思ってます。まあ、間に合うかどうかあれですけど、ちょっと、間に合わせます。というわけで、まあ、電脳コイルの話はですね、また、近いうちに、メタングフの本編やら、生放送やらでできたらいいなと思ってます。というわけで、配信の方終わります。というわけで、メタングフ生27回目終わります。それでは、タイでした。また、来週、違うね、再来週。あ、疲れた。メタングフのサイトのですね、ポッドキャスティングジュースのバナーから、この番組を登録していただいた方に連絡いたします。ポッドキャスティングジュースがですねサービスを終了いたしましたので、フィードの再登録 RSS フィードの再登録をお願いいたします。iTunes ストアなどから登録していただいた方はそのままで結構です。再登録の際はサイトの右側にありますフィードバナーをご使用ください。連絡を終えます。疲れたわ。反省会ですと。うん、反省はまあ目に見えてますよね。ネトラジの方もあります。まあ反省は目に見えてますよね。全く思って、台本作ってない上になんかすんげえ喋りが立つ。今回ばかりは本当に上になんか反省会と、あれだな。久しぶりなんか生放送やったせいと言いましたもんね。生放送自体はもう、ただに2週間ぶり。今回、あまり、公開したくないな。なんか雑。まあいいや。というわけで、ベタングル生27回目終わります。それでは、タイでした。また、はぁ、再来週。疲れた。